ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は和田夏実です。先週に引き続き、地域政策学部准教授、加瀬井恵子先生にお話を伺います。加瀬井先生は、さん付けがお好きということで、今回もあえて加瀬井さんにお話伺っていきます。加瀬井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。和田さん。
さて、加瀬井さんの今日は授業についてまずお話を伺いたいんですが、担当されている授業ってどういった授業なんですか？
いくつかございます。まず前期は環境デザイン、あと初年次ゼミ、後期、まさに今ですけれども、地域振興論、グループ研究という授業を受け持っております。他にゼミとして基礎演習がございます。
それぞれ授業内容っていうのはどういったものになるんですか？
はい。前期の環境デザインでございますけれども、これはですね、2年生から4年生までの3学年を受け持っておりました。だいたい120人ぐらいの学生が受講していました。はい、この授業は環境学ではなくて、環境デザイン、まさに環境をデザインするという授業でございました。和田さん、環境をデザインするというふうな授業だと、どんな授業を思い浮かべますか？地球環境とか。
あとは、なんだろう、大気汚染とか、地球温暖化みたいなキーワードが浮かんだんですが。
そうですね。地球環境、あと自然環境。例えば、気候が今、暑くなったり寒くなったりですとか、そういう問題も扱いますけれども、私が行った環境デザインの授業は環境学をデザインする、なので今おっしゃっていただいたようなことをいかにデザインをしていって人々の営みにつなげていくのかというところを学生みんなと考えていったということになります。で、環境デザインするとなると、やはりどうしても社会環境というのも扱いました。
はい、
例えば社会環境ですと、人口が減少しているですとか、あとは人々の中には、例えばお病気を抱えた人もいるよですとか、そういうふうな貧しい、ね、暮らしをしている人がいるよとか、そういうことも扱いました。はい、
続いて前期はもう一つ確かありましたよね。
はい、初年次ゼミ。これは1年生の授業になります。で、前期の授業ですので、入学したての学生です。学生とともに、大学とはどういうところなのかですとか、あとはレポートの書き方、輪読。輪読というのは、一つの本をみんなで回しながら読むということになります。一冊の本を読むというのは、やはり入学したての学生には難しかったようなんですけれども、ちゃんとみんな乗り越えてくれました。あとはディスカッションというところで、ディベートの授業も行いました。1年生ならではかなという気がしています。
そして今の時期、後期は地域振興論ということで、これはどういった授業なんですか？
はい、地域振興というのは、地域創生とは何が違うんだろうとか、地方振興とどこが違うんだろう、地域というのはどういうふうに捉えていったらいいんだろうというところを、これは3年生と4年生で授業を行っています。扱った内容は、例えば商店街ですとか、あとは観光というような観点から伊勢神宮なども扱ったりしました。
はい、
また地域振興という観点で忘れてはならないのが、やはり震災との関係ということで、能登半島地震後の地域振興はどうなんだということを捉えたりしておりました。
様々な事業を担当している加瀬さんですが、今回は一つテーマを事前に設けていただきました。テーマが社会をデザインするです。 加瀬さん、この社会デザインってどういったことを意味しているんですか？
はい、ちょっと難しいですよね。文字通り社会をデザインするという学問になります。これはデザインしたものを社会の方に還元するという意味ではありません。また社会を効率よくシステム化することではないというふうに捉えていただければいいかなというふうに思っています。
はい、
例えばですけれども、井戸、砂漠で水が出ないっていう地域があったとします。そこにお金を持っている国が井戸を作ったとします。いいデザインですよね、井戸って、
はい、
でも地域の方が井戸を使いこなせなかったら、修理できなかったら、その井戸は使われなくなってしまいます。だからデザインしたものを社会に還元するだけではうまく回らないよっていうところがあります。そういうふうなことをみんなで考えていくっていう方になります。
井戸をもしプレゼントしたとしたら、その井戸をどういうふうに使うと壊れないのかとか、もし壊れてしまった場合はどういうふうに対処するのか、また正しい井戸の使い方、これらも一緒に伝えてあげるっていうのがやはりいいんですかね。
おっしゃる通りです。実はこれは期末テストに出た部分です。
期末テストに出たんですか？はい、大学の
今和田さん点数入りましたよ。
ありがとうございます。まさかここで急にテストが始まると思わなかったんですが、こういうふうにこう大学ではテストの内容とかっていうのは考えられていくんですね。
はい、やはり学生が卒業した後でこういうふうな知見が、ああ分かったっていうふうに思ってもらえるように、やはり期末テストでもちょっと事前に試験問題に出しちゃったりっていうことはよくあります。
この社会デザインについては加瀬さん、どういった意味があると思いますか？
そうですね、やはり近年の規範、ルール、そういうところに意味があると思っています。私たちの行動様式というものを決定するというような意義、意味というものがあるかなっていうふうに思っています。今競争社会というふうに言われてますよね。
はい、
それに必要な概念かなと私は思っています。
いろいろなところで生活をしていた加瀬さんが高崎にいざ来て、何かこう驚いた習慣とか、これ高崎だけかもなって思ったことってありますか？
そうですね、私は第1回のゼミナールでお話ししたように、北陸3県回ってきて、そこではご高齢の方がとても多かったんですね。で、ご高齢の方に知見をもらうっていうようなことがあったんですけれども、高崎に回りまして、高崎のルールと言っていいのかよくわからない、規範と言っていいのかよくわからないんですが、ただ規範だというふうに言えば、やはりどなたに対してもとても親切だなっていうふうに思いました。それは何が、由来しているのかっていうのは、想像の範囲でしかわからないんですが、この高崎駅が新幹線駅なので、昔から交通の要所でありました。なので人々と触れ合うっていうような土壌が昔から芽生えていたのかなっていう気がしています。困ったことがあると、やはりすぐに答えてくださったりとか、あと道を聞いても必ず答えてくださったりとか、ということで嬉しく思っています。これが高崎ならではの規範というか、素地というんでしょうか、があるのかなっていうふうに思っております。
あとは全国的に見ると珍しいってたまに聞くのが、新生活運動についても私聞いたりするんですが。
はい、おっしゃる通りです。私の専門というのは、生活を改善しましょうっていう大正昭和期の運動になりました。これは近代の生活というものを合理化しよう、近代化しようという運動なんでございますけれども、現在全国的にこの運動というのは廃れてしまっている、途絶えてしまっているというふうに見てよろしいんですが、高崎では和田さんがおっしゃったように、
はい、
新生活運動残ってるんですね。公民館に行くと、公民館の入り口に香典袋が置いてあったりします。この香典袋に新生活運動というふうな印字が書いてあったりします。ですので、これから新生活運動、なぜ高崎に残っているのかというところは、研究のテーマになると思っております。
さあでは今回はですね、テーマ社会をデザインするということで、さまざまな社会について、また加瀬さん自身が感じる高崎市についてのお話なども伺ってきました。先生が研究されていることや、また今後の展望、挑戦したいことなどを教えていただけますか？
はい、今後挑戦したいことと言いますと、やはりこれからゼミの学生の学びというものがとても進化していきます。そういうふうな中で、ぜひとも高崎の皆さんとコラボレーションできたらなというふうに思っています。で、これまで私がやってきたというのは、本やあとは書店、本の読み方というような学びの探求でございました。やはり大学の中だけ、ゼミの中だけというよりは、広く皆さんと共に多様な人材を含めてコラボレーションしていけたらいいかなというふうに思っています。どうぞどうぞ、ゼミの学生を使ってもらえたらいいかなというふうに思っています。
そういったところって、やはり地域の皆さんの協力があってこそできることって多いですよね。
はい、例えばなんですけれども、小さなお子様と コラボレーションする、ご高齢の方とコラボレーションする、それだけではなくて、海外の方と、またお病気を抱えた方、私は手話サークルに入っているというふうに申しましたけれども、お耳の聞こえない方、そういうような方々と共にやはり学びを深めていくというのは、これからの社会にとってとても大切なことだと私は思っています。ですので、高崎経済大学の中で学生たちが学びを深めていって、そして卒業した後で、やはり多様な人材の中で成長していってくれたらいいかなというふうに思っております。
社会をデザインするというキーワードが今日ありましたが、これって私たちに何ができるんだろうって考えることもたくさんあると思います。ただ小さなことって結構たくさん私たちの近くに転がっていそうですね。
はい、おっしゃる通りです。あえて作るということではなくって、どんなことでもいいんですね。1たす1は10にでも20にでもなる、それは若い学生の得意なところだと思うんですね。ぜひともやっていただきたいなというふうに思っています。あと、私は社会をデザインするというふうに申しましたけれども、それとともに競争というところも非常に重要なテーマかと思います。
競争、
はい、今小さなことからっていうふうにおっしゃいましたけれども、共に作ると小さなことが大きくなりますよね。
雪だるまみたいな感じですね。
はい、おっしゃる通りです。というふうなところの魅力も学生自身が見つけてくれたらいいかなっていうふうに思っています。
ラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授加瀬恵子先生にお話を伺いました。加瀬さん、2週にわたりありがとうございました。
こちらこそとっても楽しかったです。ありがとうございました。